クレイジーカルチャークリームチャターボックス。
はい、というわけで、
はい、
はい、例によって始まりましたけども、
例によって
今回ね、ちょっといろいろ特集で、
特集ですね。
はい、じゃあ自己紹介というかね、
はい、
今日は誰が何をやってるか、まあね、俺何も考えてないからけど、
まあみんな考えてないよね、
うん、はい、
鬼に王手は鬼を切り、仏に王手は仏を切る、天守ちゃんです。
女子大工事の神武法ゆいえんです。
デザイナーの林です。
可愛いからホラーまで絵を描いてデザイナーもしたりしています、花肌夜にと申します。
というわけで一人多いです今回は。
はい、一人多いです。いやー今回ですね、花肌夜にさんがですね遊びに来てくれました。スタジオにね遊びに来てくれてね、何か面白い話をしてくれるかな、どうかなっていう感じで、
そう、
ハードル上げてきますね。
ハードル上げてる。まあ大体こんなね、ダラダラと収録してるもんなんでね。
そう、今日のテーマ雑談なんでね。
はい、今日のテーマ雑談。
ゲストが来てくれただけででかいという話
で
ね。で
かい
です
。ね、いつかゲスト呼びたいよねと思ってね。
まあはい。
まあ第一
回。それが今なんで。
そうそう。
そう、12回目だ、ほぼワンクール目のラストでね。
そう。
ゲストが来るから。
ゲストが来てくれた。
12回もやってるのか。
そう。3ヶ月ぐらい。
一回も聞いてない私がゲストで来る、ひどすぎる。
全然大丈夫です。
大丈夫大丈夫。
全然大丈夫です。
いや結構ね、いろいろ評判呼びでね、このラジオ番組意外と聞いてる人が多いということが最近判明して、
含まれてなくて申し訳ないです。
全然大丈夫です。
全然
あと今日は特殊な点で言うとね、俺が iPhone で撮ってるっていう、
はい、
ところで、いつも Mac で撮ってるんですけど、
そう、まあちょっとね、iPhone で撮ってみるっていうね、実験も兼ねてるので今回、
そう、そうすると俺が機材を持ってくるのがね、楽になる。
ああ、そこそこ。
あと私ネットとか大きな媒体に自分の声が乗っかるの初めてなので、私の声をこれで初めて聞くフォロワーさんかなりいると思います。
あ、じゃあもう、
ああ、
視聴者がこれで7000人ぐらい増えたね。
いや、そうだね。だけどね、今ね花肌さんボイスチェンジャー使ってるんでね。
あ、そうですね。
あ、あーって言ってる。そう、あーって言ってる。
iPhone で撮ってるって言ったのに。
正体がバレると危ないですからね。
あ、そうですね。気をつけてください。バーチャル YouTuber もね、正体バレると怖いらしいよ。
そうだね。
美少女らしいけどね。
美少女らしいけどね。
そう、なんですかね、ゲストに呼んどいてなんですけどって言うんですけど、花さん、絵を描かれるということで。
そうですね。絵を描いたり、デザインをしたり、デザイナーってあんまり言うと林さんと被ってしまうので、ここはイラスト越しで行かないといけないところですね。
そうだね、そうだね。
すいません。
あ、なんで謝って
るの？花さん、どんな感じの絵描かれてるんですか？
そうですね。最近だと一番目立つというか、認知度が高いのが、おいなごちゃんのアクリルフィギュアなんですけど、一応全く違う絵柄で、可愛いからホラーまで、ごちゃごちゃした、密度のある絵を描いてます。
うん。今目の前にね、アクリルフィギュアあるんだけど。
アクリルフィギュアあります。
これ。
うん。
あ、こうやって指さしてもわかんねえよって
感じで。
伝わらないやつ。
ピンクのパーカー着てるね。
そう。
ピンクのパーカーのおいなごちゃん像がちょっとずつこれのおかげで広まってる気はするんですよ。
ああ。
いろんな。あと名古屋入りおいなごちゃんもなんか私の描いた影響で描いてくれたのではってちょっと。高をくくってるところがあるんですけど。
おいなごちゃんを描いてる絵師って何人ぐらいいるっ
つうの？細かい人も含めれば30人ぐらいはいらっしゃると思います。
へぇ、あ、そういう。
ちなみに、あとちょっとここら辺で補足初めて聞くと思うんですけども、まあ、おいなごちゃんっていうのはですね、まあ、最近名古屋を盛り上げるために活動してるツイッターアカウントの、おいでよ名古屋っていうアカウントの、があるんですよね。で、その方のイラスト、と、まあ、公式 S さんという方がいるんだけども、まあ、公式 S さんとは別で、まあ、個人でこういう、まあ、アクリルフィギュアとかも作ってらっしゃるっていう、花原さんは作ってらっしゃるってことです。
野良絵師ですね。
野良ですね。
公式の方よりも好き勝手してる可能性が高いくらい、私利私欲によってアクリルフィギュアを量産していますね。
最近はね。
最近。
でもまあ、もともとは違う絵をね、描かれてたりして。
なんか今も描いてますからね。
そうだね、そうだね。元々そうだね、そうだね。
継続してね。
継続して。
やってますね。
すごい、我々ゲストとかね、何にもね、読んだことまで話したことないで、完全にね、手探りで今の
感じ。今やってまるね。うん、まあ、こうやってね、何回かね、挑戦して。
それはもちろんもちろんもちろん。
やってくべきだから、うん、
調整用に呼ばれちゃったん
で。そうそう、あの、尺稼ぎで。
もうちょっと喋り上手い人呼んだ方が無難だったのでは感が今浮上してる。
っていうよりもね、なんかね、この感じね、すごいね、今思ったんだけどね、あれだよ、なんか合コンとかのさ、この微妙なさ、距離感的なやつをさ、手探りで探してる感じ。
あ、どういう趣味なんですかぐらいのスタート地点からね。
やばいな、これ。
うん、初だからね。
そうそうそう。
しょうがない。
しょうがない。
いつものサロンの勢いが出ないみたいな。
そうそうそう。
ちょっと自分も緊張してる。
私めちゃめちゃ緊張してて、変な間が空きながら喋る人みたいなんて。
で、そのまま俺が細かく編集していくんです
けど、
全然大丈夫です。
こういうところでね。
うん。で、こういうところでね、なんかね、突然ガンダムの話とかしだすとね、花原さんとかに置いてかれるから。
もう帰りますね。
そう、ガンダムハラスメントはね、良くないっていう話を。
なんか第1回に聞いてくれたんだよね、確か。0回目か、あれ。イエンと私が2人でやった時の。
いや、だからそれで、
なんか会議してるところに。
に、いたん。
ああ、そっか。
氷の外にいる私がめちゃめちゃダメ出しして、私が心を、めまいさんの心を壊してしまったって。
うん。
いうのを聞いて、あ、申し訳ないことしたなと思って。
全然大丈夫ですよ。本当にありとあらゆる意味で全然大丈夫です。
声が泣いている。
うん。いや、そうそうなんですよ。私、イエンイエンなんですけど。
申し訳
ない。名前がね。
喋り始めてから、あれ、どっちの名前だったかと思って、つい、ね。見た目に影響
する。そう。これがバーチャル化の弊害がね。最近俺、おっさんが見えるって、そっち側が見えちゃった
っていうか、本当に美女肉してない。
あ、美女肉してない。できてない、できてない。
そうそう。なんかね、いつもね、なんかグランセーザーの話ばっかするもん。
そう、あ、してた。過去形あれもしなくなっちゃったから、調整士の話はしなくなっちゃったから。
はいはいはい。
今、何の話もしねえよ。
そう、お自殺画家がでしょ、今は。
あ、とかも。あと、今日お邪魔女の話をしてたね。
お邪魔女の
トレミ。
そう、あ、今日が20周年の日。
マジか。
そんなに経ってしまったのか。
ドッカン。
今日が初代の1話が放送されて、今日の収録日やね。
そうだね。
20周年、今日。
いやだ、第1話今でも鮮明に覚えてる。
あ、怖い。20年前です。
そう。ステーキ出したけどすぐ消えちゃって、なんだ食べられないじゃん。じゃあ魔女のレベル上げないとねっていう流れで始まったあの第1話を今でも覚えています。
そう。
だな
ぁ。私は3作目からしか見てないんであれなんですけど。
むしろ第一期、
ね。うん、まあ、そうですね。みんな、オープニングとかもそっちの方行っちゃうから。うんうん、そう、俺はクーガが、シャープの時にクーガやってて、
うん、
その前が、シャダンってか、要するにロボコンやってたの。
うん、
クーガがすごい好きで、クーガが終わった後ショックで、アギトもあんまり身が入らんかった時にドレミを見て、ドレミ面白いやんってな
って。ロス引っ張ってるやつ、ね。
そう。だから、そう、3作目からの印象が強すぎるというか。
結構深刻な話が多かった時期ですよね。
そう、不登校の子が、みたいな話が、3作目かな。
ただ、リアルに小学生だったんで、辛すぎて逆に目、一気は見てたんですけど。
あとね、追加の子もね、仲良かった魔女の子と死別したかなんか。
そんな結構重いな。
そう。
でも、未だに、女児向けにしては話が濃厚で重いとして伝説的な魔女っ子アニメですよね。
うん、小説版も俺ちょっと変わってたんですよ。
17歳になるん
です。そう、16歳からさ。16歳から確か19歳で終わるのかな。で、まあ、彼女らが高校になってから、またそういう重たい話を、はずきちゃんが学校裏サイトで晒されてるとかそういう話を
言われ
て。
めっちゃリアルじゃないですか。
そう。みたいな。
そんな重い話になってんの？
そう。それが、俺そこら辺のパンチを聞くところで、俺4作目の、ドレミと魔女を辞めた魔女、細田守が監督してる回のキャラクターの人がすごい、出てくるゲストキャラが超好きなんだけど、その人はその一番限りのゲストだから好きってだけなんだけど、小説版でその人の正体が明かされるみたいな要素があるらしいって聞いて、絶対読むねえ、みたいな。逆に、俺の中神格化されてるから、余計な要素つけんでええわ、みたいな。強すぎて。
なんかそういうのは変な広め方しないでほしいはありますね。
そう。だから、打算でよかったのに、っていうので読まなくなっちゃったんだけど。そう。 あのドラマ CD とかも作ってて、ゲスト、ね、つけて。で、今回20周年で、なんかステージイベントで、どっかのアニメイベントでやりますよ、みたいなのが、今日20周年公式サイトみたいなのができて、そこで発表みたいな感じだったのが、今日です。そういうわけで収録日は分かったと思いますけども。
はい。まあ大体そういう感じなんですよ、収録日って。
だからあと5年後には、明日のナージャ20周年。
ああ、そうか。超濃厚な。
で、6年後はそこからもうずっとプリキュア20周年が毎年。
ああ、いいね。ネタ止まらん
マックスハート20周年。ね、そうか、もう、スプラッシュスター20周年の、毎年20周年
。
いや、恐ろしいな。
男の子はね、大きくなってから、ジョジアニメに入学する傾向にありますからね。
あるある。
確かに。
私も今、最近になってプリキュア目覚めましたからね。
あ、そうなんですか。
ハグプリから。
ああ。
ハグプリやっぱ人気ですね、なんか。
社畜ネタとか、社会人が、わかるぞってなるようなネタが多くて、でも、うんうん、それを励ますっていうコンセプトのプリキュアなので、見ていて、尊いって泣いたんですよね。
ハグプリって何の略ですか？
ハグ
ッとプリキュア。
ハグ。あの、赤ちゃんを育てる？
そうです。ハグタンっていうちっちゃい赤ちゃんがいて、ネタバレになるのでそれ以上は言えないんですけど、その子の面倒を見ながらプリキュアたちが赤ちゃん子育ての大変さを表現しつつ戦うっていうなかなか今時の内容ですね。
あ、なんかビジュアルだけ多分見たことありますね。
まあ直近でやってたドレミで言うシャープ。
あー、そんな表現するみたいな。
だって、花ちゃん育てるから。
サンライズで言うと、ママは正
直。そうそうそう、俺もそれ言おうと思ったけど、そう、ママ4かなみたいなね。
うん、うん。
そうそうそう。なんで。
じゃあ、女子アニメについて語るか。
今、だいたい語ったことないから。
そう、ね、セーラームーンが。みんな入学してないんだ。辛い。
セーラームーン見てた人。
はい。
天使ちゃんと花畑さんの二人。
でも、オープニングだけは歌えるみたいな。
あ、歌えるね。
私実写版しか見てない。
あれ知ってた？もしなんかね、恋のマジョルカマジョリータだっけ？
何すかそれ？
っていう曲があって、
はい、
あの、まんまムーンライト伝説なんですよ。ちょっと音源ね、出せないからダメなんだけど、
検索してくれ、みたいな。
検索すると出てくる。恋のマジョリカセニョリータ、あなたはまたドール、みたいな歌詞があるんだけど、うんうん、その曲がまるっきりムーンライト伝説なんですよ。
あの、プリキュアの歌と水目が通るみたいな感じ。
どころじゃない。
どころじゃなくて、ほぼ一緒。
ほぼ一緒。替え歌ってレベルで。
あ、
あの、ちょっとね、気になったら皆さん調べてください。あの、自分たまにね、カラオケでね、気が向いたら歌います。
セーラームーンはなんかやってたけど、あんま記憶にないですね。
俺はちっちゃい頃だったから男の子だったから。
ええ
、そんなわけねえじゃん。
男の子だったの？あんた。
あ、今揺れた。
変身、途中で変身したから。前世。
あ、前世。
前世の記憶が残ってるんだけど。
あー、じゃあしょうがないな。
だからやっぱさ、男、ちっちゃい男子で、しかも一人っ子だったから、あの、見てると、わーエロだってなりがちだったから、それ、そもそもそういうね、思考もあったから、
そうだね。
見てないみたいな。
ちょっとエッチな感じするよね。そうそうそうそう、変身シーンとか。
あー、そうかそうか。
なんかウィクターセックスアリスみたいな感じだよね。みんな大体ああいうところでさ、こう、性の目覚めを感じるよね。
全く見てなかった。
あ、そう。
あ、なんかジェンダー的に世知辛い時代でしたね、確かに。
そう
で、あの、やーい、変態みたいなさ、
そう、
女の子向けアニメ見てるとね、あの、レイヤース見てるだけで言われたからね。
実写版は、まあ、実写特撮だから見たっていう感じ。
うん、
だけど、あれ、実質平成ライダーだったから、
俺実写いつやってたんですか？
2004 年。ブレイドの頃。
今でも今から15年ぐらい前。
そう。北川景子とか出ててね。
出てた。
それ全然記憶ないですね。
あ、だって、土曜の朝だったよ。
うん。
その後からネクサスのウルトラマンが始まるから、CBC だよ。キー局が CBC だよ。
あー、でもなんかやってた、
やってたか。
面白いんだよ。
面白かった？
実質ヘセライダーだから。
あ、そうなん
だ。スタッフがほぼヘセライダー。
マジか。
うん。逆にヤスコニャンだからね。
あ、ヤスコニャンなんだ。
そうそうそう。面白いぞ。
そういう点で言うと、セーラームーンのバンクの変身シーンが、監督が豪華。なんですよね、庵野さんとか。
あれか。
そうそう、そうそうそう、ウラヌスと、
そこまではちょっと、
ネプチューンと、
うん、あの二人かなんかは、そう、庵野監督が、
へ
ぇ、いや、うん、その、なんちゅうの、演出というか、
変身シーンの、
バンクの、
動画じゃなくて、
変身シーンがバンクっていう、
使い回しのね、
アニメでいう、うんうん、繰り返し使えるパートのことですね。
で、そのシーンを、
担当してたはず。
庵野さんが
書いてたってこと？
書いて てるのかな、監督してたのかな、
監督やってて、うん、
してたんだよ。
へえ、それ知らんかった、
うん、
でバンクって力があって何回も使えますからこそ、うん、手抜きにならない、うん、見えないよう、うん、めちゃめちゃ実力がある人しか書かないので、
うん、
っていう点で、あの、安野さんつながりでセーラームーンに興味を持ったっていう層もいるぐらい、
ね。ああ。
ほら、あの、美里さんの前髪ってセーラームーン意識してるみたいな話とかあるじゃない。
それ初めて聞いた。
あの、ああなってるんだよ。
ああ
とか、あとあの、劇場版見て、はい、タキシド仮面、マモちゃ
ん
の幼少期の声が尾形めぐみで、これ聞いてシンジにしようみたいな。とか、そういう感じの小話というか裏話とかは、調べればいっぱい出てくる。
あの、それだったら、R だったっけな、 R の監督がさ、生原監督だじゃんね。
あの、ウテナのね。
ウテナの。
うん、
ああ。
そうそうそうそう。で、まあ、確か R だったと思うんだけど、
R だね。
あの、庵野と、その、生原監督って、むちゃくちゃ、なんか、仲いいかどうか知らんけど、うん、むちゃくちゃ意識し合ってたらしくって、
うん、
なんだったっけな、ちょっと待ってね。
今。カオルくんのモデルみたいなことを言ってたからあったよね。
カオルくんのモデルなんだよ。うん、
見たこと。
うん。
あります。
すごい有名な話だよね。
そうそうそう。で、結構なんかさ、シンジくんのさ、投影がさ、あんのみたいなこと言われてて。
ああ、なるほどなるほど。
そうそうそう。で、ああ、じゃあこういう関係だ、みたいな、なんかさ、その、BL じゃないんだけど、こう男同士の友情といいますか、
う
ん。
ブロマンスというか。
そうそうそう。なんかお互い意識し合って、みたいな。のあるって聞いたことはある。
そう、ウテナの、ウテナ見て感動したから、あの、アマプラにあったから、R の劇場版は見たよ。う
ん、あ、見た見た見た。
面白かった、
うん。あれもちょっとそういう要素あったよね。
あった、あったよ。なんか、うん、あったよ。すごくあった。見てて。
そうだわ、あったわ。マモちゃんとね、あの、そうそうそうそう、ゲストの、なんか、男の子と。
やっぱ胸のところのバラっぽいのから出てくるっていうのことか。やっぱ
完全にウテナ。
そうそうそう。あ、ウテナみが強いと思って見て
でも、ウテナのより前だからね、あれ。
うん、そうそうそう。
なるほど。
そう、うん、ってのが、うん、前。
そっか、ウテナ話せるか。
ウテナ、途中までしか見てないです。あ、話数がすごくて。
あ、サンクル
ぐらいある。
ぐらい。
そう。あ、長いですね。
長い。
36話。
うん。まあ、それぐらい。
あれ一時全部はアマプラで見てさ、
うん、俺も2年前の年末から見始めた。
そうそう、今でも多分見れるはず。
まだ見れますよ。とりあえず完結。
もちろん。あ、で、直後に劇場版見たいんだけど、うん、あ、今ね、D アニメのセレクションの中入ってるから、追加でお金払わないと今は見れなかった。
ああ、
うん。最近調べた。うん。
へ
え。けど。
でも一度ね、見た方がいい。
めっちゃ面白いよ。
ウテナは。
オープニングと最初の2、3話だけでも、
うん、
音楽の盛り上がりと演出の見せ方が素晴らしすぎて、
うん、
これはいいぞって絶対になるので、
なる
もうぜひオタクだったらみんな通りたいくらい通ってほしい、
うん、それが無理なら劇場版だけでもいい、
うん、これ解釈のね分かれるところ、
劇場版はだから時間があのそんなに取れないっていうんだったら劇場版だけでも見ろっていう、
まずね、
一応話はね、あの繋がってるから完結してるから、
あ
の別物なんだけどね、
うん、まあ、ウテナってあれですよ、なんかバラっぽい。
そうだね。
なんかイメージかなんか。
バラっぽいね。
バラっぽい。
バラっぽい感じでユリですね。
うん。
ああ、そうそうそう。
なんかちょっと黒っぽい女の、肌がちょっと黒っぽい女の子と、
そうそうそう、
なんかちょっと白い子。
白い子、うん。あの、ちょっと男のボーイッシュっぽい格好をしてる。
そう。それを当時の夕方にやるっていうのがもう最先端で時代を先取りしてたんですよね。
今でも最先端だと思うよ、あれは。
あれって何年前にやってましたっけ
?96 年とか7年だったはず。
あ、そんぐらいですか。
エヴァ、あと、2007年の時の完結時に20周年でアマプラで流し始めたから、だから97ぐらい。
あ、それぐらいだね。
20周年でアマプラに一挙配信みたいな感じで
流したから。
な97、98。
うん、ぐらい。
そう、なんかたまになんかカラオケとかでなんか映像が出て、なんかすごいクオリティ高いな。
ああ、
っていうのはなんか。
でもね、あれほぼ1話の映像しか使ってないから、カラオケのやつ。あんまり面白くない。
でもオープニングは本当に36回だろうと40回だろうと見てられるくらい素晴らしい。
かっこいいかっこいいかっこいい。
素晴らしい。
作中に出てくる歌もめちゃめちゃ盛り上がる、うん、オタクだったら血潮が騒ぐみたいな感じの曲なのでぜひ、
あのね、曲を作ってるのが J.A. シーザーって言って、あの寺山修司っていう、まあ、アングラ演劇の人がいるんだけど、うん、その人の所属していた天井桟敷っていう演劇があるんですよね、うん、演劇集団が。そこで音楽作ってた人なんですよ、J.A. シーザーっていうのは。今でも 演劇実験室、なんだっけな、万有引力か、っていうところの主催で、こう活躍されてます。
ああ、まだ音楽作ってる。
作ってる作ってる。
へえ。
で、むちゃくちゃ評価が高い。
あ、だからその、戦闘、まあ、剣で戦うんだけど、その、戦う話ごとに歌が全部違う。
全部？
全部違う。
バトルミュージックみたいな。
いやいや、マジっすか。
そう。
全部違うの？
全部違う。全部歌？
歌。
BGM じゃないの。
まあじゃあ、前は変わるってことですか？
そう。
ほぼ前は変わる。
だから、ほぼそのキャラクターのイメージになった曲みたいな感じに繋がっていく感じ。
毎週それを出してたみたいな。
そうそうそう
そうそうそう。
でも、あの、バトルの場所がちょっと特殊な舞台みたいになってて、
うんうん、
そこに行くまでは、螺旋階段を登るっていう、バンク、
うんうん
うん、またバンク。
ああ、はい、その要は使い回しになる。
はい、
うんうん。
そこがあるんですけど、そこの盛り上がりで、みんな安定して高ぶれるので。
ああ、もう来るぞっていうのがわかるから、
うんうん、それ
で。
そうそう
そう。
そこから、また違う曲が入るんで、みんな安定した上で、
あの
また違う面といつものここだっていうのですごく楽しめるんです。
へぇー。ほんと36でも完結なんですね、それで。
映画版を見たいけど。そう、常に映画版を見たいけどって俺は言い続けるよ。映画版を続けてくれって思うから。
あ、それは、なんか続編にはできるような作りなんですか？
いや、また別の作品なんですよ。
そうそう。続編にできるというか、ちょっとね、ニュアンスが難しいんだよ。
なんかパラレルというか。
そう、パラレルワールドなんだけど、どうっていう感じの。
総集編ではないんだよ。
そう、総集編絶対、完全に作り起こしてるから。
うん。
だけど。
ただ、それはそれでちゃんと話も完結して、大体、少女革命、ウテナとは大体こういう話なんだっていうのがわかるんだよ。
ああ、なるほど、なるほど。だけど、うちとしては結構、割と。
だけど、テレビ見てると解釈が全然変わってくるみたいな。
変わってくる。
すごい優秀だよ、あの、
うん、
映画版は。
そうだね、解釈全然違うね。
全然違う、全然違う。あ、だから、あれもセガか。ウテナもセガ、セガサターンで出してたから、提供がセガで。
セガだった。
だから、あの時、その前の年にシャンゼリンをやってたりとか、なんか、やたらセガ最先端やってんだろ、みたいな。うん。
だって、もともとセガって最先端だよ。
うん。いや、うん、破壊だからセガ、俺の中でセガ、
うん、
で、セガレオンシリーズ、あの、赤いコーナージリオン、
うんうん、
超高戦シャンゼリオン、で、新世紀エヴァンゲリオンっていうセガレオンシリーズ。
うん、うんうん。
エヴァもやってたわけだから。
そうだったね、エヴァも。
そう。いや、セガレオンシリーズってみんなネタで言ってたと思ったら、最近あの、お金払って戦うヒーロー。チャリンコヒーローか、あ、違うな、なんか間違ってる気がする。なんか、DS で出たソフトに、セガリオンっていうのがちゃんとキャラクターとして出てきて。
セガリオン？
頭が、ファンタジーゾーンのキャラクターみたいになってて、で、セガサターンみたいな体についてて、で本当にリオン、セガのリオンシリーズを意識してセガリオンっていう
マジか
なってるヒーローがちゃんと。
そういうことなんだ。
ヒーロースーツを着て戦うやつのスーツにあるの。アニメにも出た。
セガリオンシリーズってことなのか。
そうそう、だからセガリオンってちゃんとなってるっていう。
げえ細かいな。
そう。そう、なんてゲームだったか名前がここで出てこないっていうのが最悪なんだけど。
まあ、チャリンコヒーローで、
ね。うん、そう。チャリンコヒーローってゲームキューブで出てたゲームの名前だった気もするから、なんかおかしいぞって俺なりかけてんだけど。ごめん、俺今 iPhone が今録画音に使ってるから、各自調べてください。
はい。
はい、なんだ、女児向けアニメの話が意外にも広がってていい感じ。
まさかのウテナだけど、ウテナ女児かって思いつつ。
ああ。
まあ、いいんじゃない？
そう。いえんね、その、見たのがその、20周年配信の時にアマプラで全部一気に見て、で、
うんうん、
盛り上がってあの、展示会も行ったんですよ、大阪の。
あー。
やったと。その時に、その、まあ、もちろん原画が置いてあったり
してて、うんうん、
ラストにあの、当時出てたグッズがバーって並んでて、その時に確かにあの、女の子向け食玩とかもちゃんとあったから、まあ、女の子向けにも作れてる。
食玩なんてあったんだ。
あったんで、あと、
それどういうこと？食玩って。何あの、その、なんかさ、4つぐらいさ、車が入っててさ、それぞれを。
ああ、合体させて。
合体させて、秋岡
になるっていう。いや、そう、あの、単純に、まあ、当時のぬるい造形のフィギュアがついてたんだったか、ごめん、ちょっと本当に、食玩があるんだって記憶しかなかったから、だけど、
うんうんうん。
あと、まあ、あれだよね。まあ、そもそもさ、少女漫画誌に載ってたわけじゃん。
まあ、そうだね。
リボンか仲良しか、これはわからんんだけど、そこは。
名前忘れたけどね、すごい有名な漫画家さんが書いてたんだよ。
うん。そう、
斉藤千穂。そう、斉藤千穂だ、思い出した。
ね。
うーん、
最近ね、あの、その漫画版のね、何十年後、20年後版の漫画みたいなのもね。
あ、そういや、なんか連載、一時してたね、
うん。単行本が出るまでだから 5話ぐらい。
うんうんうん。
単行本だけは読んだんだけど、まあ、俺逆に漫画版読んでなかったけど、まあ、アニメの後のニュアンスでも読めるみたいな感じになってて面白かったんだけど。うんうんうん、 うん、
あれ漫画版もまた全然違う話
なんだ。全然違うんだよね。うん、っていうよね。だからと思って、とりあえず読んでみたら、まあアニメのニュアンスとも取れるぐらいの感じの内容になってて、
うんうんうん、
読
ん
でたから。
なんかあれ結構その斎藤地方漫画を描いてる人の、うん、なんかそのジェンダー論的なのが結構前面に出てるらしいから、一応自分も全部は読んだんだけど。
うん、あ、本当。うん、全然。うん。
あのアドレセンス目視録もよね、斎藤地方版読んだ。
あ、まあ、違う感じ、
ね。全然違う映画版と。で、秋尾さんは、あの、合体してロボットになる。
うん、そこはね、ちょっと中途半端になんか悩ませる原因になるんだけど。
なんか嘘をつかれてるのか、本当なのか分からない。
半分本当。
てか、どっちも半分本当。
その
半分も本当であってほしくない内容なんですけど、そうそうそうそ
う、秋尾さんがロボになる、あ、秋尾さんってまあ、
そう、あの、お城も、なんかね、すごいね、でかい要塞になる。
要塞？
要塞都市。
誰と戦争が始まるんです
か？あの、当時のアニメ誌に特集記事載ってて、その中にあの、イデオンの、伝説巨人イデオンの、あの、当時売ってた、青島のプラモデルが4つぐらいあって、うんうん、それは、それぞれ合体させるとでっかいイデオンになるぞっていうプラモデルがあって、それのパロディーをウテナでやってて、
うん、
あ、秋尾さんの車を何体か合体させると合体秋尾会になるぞっていうパロディーの記事が載ってて、それを元ネタにして、セガサターンの版のオープニングでアニメになってるっていう。
そう。すごい回りくどいネタなんですよ。
なんか帰国子女みたいな。
帰国子女じゃない。もう、なんか、何、エビゾリ大回転分身パンチぐらいの、もう意味わからなさ。
あ、なんか情報が混乱
する。情報混乱する。
最初その、え、ゲーム版のオープニングだけ見て、何このシーンって調べて元ネタあったんかいっていう、
そう
驚きの方が来る。
あ、でもアニメあるあるで、わけわかんないシーンのことを調べると、大体元ネタが
あるんですよ。あの、ヘボットとかそうだよね。
あ、ヘボットはひどいね。ひどかった
ヘボットひどい。
まあ、あれはね。
まあ、ポプテピピックだってなんかパロディの塊みたいな。
ポプテピピックはまだ分かりやすいんだよ、あれ。
いや、分かりにくい
んだよ。分かりにくいんだけど、まだ素直なネタなんだよ、あれって。
あ、まあ、パロディでストーンみたいにやります
ね。そう。何ヘボットみたいなやつは、もう、エビゾリ大回転分身パンチだから、分かんねえんだよ。
検索しようがないみたいな。
検索しようがない。ネタにネタを被せてして、元が分かんなくなったぞ、みたいな。
あ、ヒュッキン、パロディの気ぶくれってやつですね。
そう、うん、もう悪魔合体今後ともよろしく、みたいな。
やばいっすね、それ。
やばいんだよ。みんなそういうネタ大好きだから。
そう、でもオタクしか分からないっていう。
そう。まあね、そこがいいみたいな。
そう。
まあまあ、そういう文化がなんか歴史がないから、そういうことができますもんね。
そう。
パロディとかね。
うん、パロディね、大事だよ。
あ、でも小さい頃パロディめちゃめちゃ嫌いでしたね。
嫌いだった。
子供だから今までのそういう作品を知らないから当然わからないネタで、
うんうん、
でもそれで大人が笑ってるのが自分だけわからなくてすっごい不快だったんです。あの、何ですか、NHK で言うとグッチユーゾーさんの番組みたいな。
ああ、ハッチポチステーション。
はい、それです。でも大人になるとパロディめちゃめちゃ好き。
わかる。
なんで、まあ、こうやって人間って汚れていくんだと
思って。汚れていく。汚れていく。
あの、まあ、パロディは好きで、それが悪いわけじゃないんですけど、その作品そのものの面白さとはまた別の面白さじゃないですか。
うん、
っていうところで、子供心にはなんかつまんなくて嫌でしたね。好きですけど。
パロディってね、結構ね、そのギャグとして難しいところがあって、なんだろう、一回やっちゃうともう使えないんだよね、パロディって。なんだろうな、だからパロディっていうのは、みんなのもともと知ってるネタがあって、それをこう、使って笑わせようみたいな技法なんやけど、そのなんか元ネタがみんながわからないと、まずみんなついていけないし、で、なんだろう、ギャグも、まあ、ギャグものもそうなんだけど、やっぱり一回やっちゃうと、もう、つまんなくなっちゃうわけなんですよ。
あ、なんか、もう見たってやつですね。
そう、もう見た。
もう見た。あ、わかったね。もう見た。
そう。
あの、早速使ってみる、うん。
そう、もう見たって。なっちゃって、で、そういうのの、まあ、連座じゃないけど、どんどんこう、笑いのハードルが上がっていくみたいな現象で、やっぱり、あるんだよね。どっかの時点で。
なんか、ポプテピピックは特に最後の方になるほどネタがニッチになっていってっていうのはちょっとありましたね。
へ
ー。だから、ワンクールしか持たないだろうなっていう構成ではありますよね。あの、体質自体が。
そう。
あれ、ポプテピピックって、ワンクールで終わったんです
か？そう、13話。
あ、ワンクールか、あれ。
ワンクールですよ。あの、インパクトがすごすぎて、あと、 1回の放送で2回やってるから、そうそうそう、みんな混乱してる。
ああ、そうなんですね。声優さんが変わるんですよね。
そうそうそう。
絵は一緒だけども、なんか、喋ってる人が入れ替わるみたいな。
そうそうそう。
最終回に、スピリアルドラゴンに合体するパロディが、スピリアルドラゴンは、あ、ごめん、ガンダムの話だ、これ。いかんいかん。SD ガンダムでさ、ナイトガンダムとサタンガンダムが合体するとスピリアルドラゴンの黄色の、
はいはいはい、
になって最後の敵を倒すってシーンがある。
それを使って
るの？そう、そのパロディなんだけど、その元ネタがそこなんだけど、その映像自体の元ネタはそれのスパロボの戦闘アニメになってる、うん、スパロボにナイトガンダムが出た時のその技の、カット割りとかになってるって。なんでっていう。
あ、わかる人にはわかる。
そう
そうそう、そう。
でも、わからない人でもこれは何かのパロディでめちゃくちゃひどいことなん、ひどいパロディだなっていうのは伝わってきた。
あれはさすがに自分わかんなかった。
まあそういう、あれですよね、ちょっと調べてなんか入り口みたいにはなるのかなってしますけどね。その、わからない人は。
うん、ああ、なんか調べようがない出し方は結構してきますけどね。う
ん
う
ん、ああ。あの、最近なんかまとめみたいなのあるじゃないですか。
そうそう、それがね、出やすい、出やすい世の中になって、世の中っていうかね。
うん、昔は多分検索っていう要素が、まだ時代はね、なかったから、それができなかったけど。
知識だけで戦わないと。
そうそうそう。そう
そ
う。
それで言うと、10年前ぐらいのパンティ&ストッキング、
大事だね。
あれもパロディがすごいアニメで。
あれを見てないんですか？
あれね、見たんだけど、そんなにパロディ多かったかな？
トランスフォーマーみたいな回ありましたね。
あったね。
回というよりタイトルが、洋画のパロディで全部つけてあって、なんかハムナプタ、ハムナプトラをハナムプトラにしてるとか、そういう感じでちょっとひねってるんですよ、洋画を。で、カートゥンネットワーク大好きだったんで、カートゥーン好きだとわかるネタはいっぱい入ってるんですよね。
なんかパーパフガールズみたいな感じですよね、作画的に言うと。
そうそうそう。そうなんです。パーパフみたいにカートゥーン調の絵柄でありながら、カット割りとかは日本的な動かし方してるので、それでめちゃめちゃ外国に受けが良かったみたいで。
あれはガイナックスでしたっけ？
ガイナックス。
まだガイナックスだった時？
まだガイナックスだった時。ちょうど。
なんかそこからトリガーになるみたいな。
なんか変わったんですよね、あれ。
グレンラガンの時だ。うん、グレンラガンの最、月ぐらいじゃないかな。
変わった
ファーストは。
全然ガイナだね。
ああ、
うん。キルラキル？あ、すいません。
ああ、全然全然。
キルラキルはトリガー。
トリガーになってからだよね。
今、アマプラで見れる気がしました。
あ、本当？じゃあ、見よう見よう。じゃあ見よう見よう。
めちゃめちゃ下品なネタで、
ね、そうそうそう、
1話から、こう、ふるいにかけてくる、おもつネタだった。
当時から見よう見ようと思ってて。
見た方がいい、あれは。
そうそう、だから、
あれ
その機会が、
そうそうない、
その機会が今来た。
でも、あれほど最高なバンクはそうそうないですよ。
あ、バンクが？
二人が天使になるところは、すっごい綺麗な作画で、あそこがもう詐欺って言われてるぐらい、めちゃめちゃ
作画崩壊。
いい方の作画崩壊ですね。10年前で逆作画崩壊してたのって、あ、他にあったかなっていう感じ。
逆作画崩壊。
うまい方に。
あー、方になる。
ないな。
10年前じゃないけど。
だから先駆けだったのかなと思ってて。
うんうんうん。
デジモンクロスボーズ。
あ、見てない。
まあ
見てない、
面白くないんですけど。
面白くないのかよ。
で、その時に、デジモンって、ああいう、こう、イメージ、どっちかだと、こう、鳥山明っぽい感じのキャラクターデザインなんだけど。
恐竜みたいな。
そう。で、主人公の男の子が喋ってる時は普通の作画なのに、女の子に変わった瞬間、肌のツヤが追加されて、
あるある
女の子だけなんか異様に綺麗な顔になってて、で、また男の子に戻る普通の作品になってて、何々なんだっつって女の子が、ええー、って言うと女の子すごいつるんつるんつるんになって、ちょっとみたいな感じで見て。
それ言うとさ、アニメ版のメダロットもさ、逆作画崩壊じゃないか。
あ、たまにとんでもない話が来る、ね。
そう、なんかたまにとんでもないアニメーター連れてきてさ。
そうそうそ う, そう、あるね。忍びが通る、ね。
そうそうそうそうそう、ね。むちゃくちゃヌルヌル動くやん、この回って。
メダロットは99年。
99年。
やってたロボットアニメで、
うん。大人気のね。
大人気のね。
そう、ロボットアニメなんだけど、毎回、こう、ちょっと豪華クリエイターみたいな人がね。
そうそうそう。
こう入ってきてね。
大人になってから見直すと、おお、こんな人が、みたいな感じ
で。ああ、なんかそういうのありますよね。
なってる感じの。
ね、あれ、なんかね、マシモさんはちょっと嫌な仕事だったらしいけどね。
ああ、ほ
ん
と。 で、うん、まあ、そう、兄、ね、まあ、メダロットは話が長く、めんどくさくな
りますね。めんどくさくなる、ね。ちょっとね、世代がおるからめんどくさいんですよ、メダロットは。めんどくさい話にな
る。花さん全く。
わからない。何を言ってるのかわからない。
あの、コミックボンボン系の。
っていうのが多分もう世代じゃないから、ないから。
コミックボンボンが雑誌なのか何なのかすらわからない。
今の子はやっぱりボンボン TV か。
それもわからない。
ボンボン TV もわかんないよ。
あの、チャンネルの権利が、人権がなかったので、あんまりテレビを、家族がいない時間しか見れなかったんですよ。だからカートゥーンネットワークしか友達がいないみたいな。
なるほど。
まあコミックボンボンっていうのは、まあ大体今の30代ぐらいの男子とかだったら、男子のオタクだったら大体通ってたであろう雑誌。
雑誌。
あ、少年誌？
コロコロの、コロコロと同じ感じ。そう。コロコロ読むと、こう渋谷系の男子になってて。
渋谷系の男子？
で、ボンボン読むと秋葉原系の男子にな
って。いや、どっちかっていうとさ、中野系じゃね？
中野は、男子になってくって感じのラインナップの漫画雑誌
です。一色谷にしたい差分ですね。
そうそうそう。
あの、ガンダムの漫画のコミカライザーそれに載ってたりとか。
そうそうそう。
まあまあ、大体それで分かっていただける
かな。なんか、ジャンプマガジンサンデー、イブニング、モーニングで育ったので。
それもまた、濃いな。
あの、ジャンプサンデーマガジンまでは分かるんですけど、そこにモーニングとイブニングが入ってくる。
アフタヌーンは入らないんだ。
アフタヌーンすごい好みなはずなのに、はい、親が買ってなかったから読めなかったんですよ。だから、ガンクツオとかすごい好きだけど、お金がなくて買わないから、古本屋で必死に、こう、立ち読みして、とか。
あれ、ガンクツオってアフタヌーンでやったんですか？
わかんない。
あの、ガンクツオだけだと多分複数作品あるんですけど、アニメになった髪が長い男性が出てくる、あれがアフタヌーン連載でしたね。
それってアニメが先なんですかね？
あれはアニメが先で、漫画は、
後で、
アニメの監督が書いてるんですよ、まさかの。
それすごい。監督が書いてる
んです、ね、監督？
そうなんです。だから、すごく荒くてラフなんですけど、漫画家さんが描く作りとは全然違う画面構成してて、で、線も G ペンとかじゃない、
うん、
太いペンっぽいんですけど、すごい絵が綺麗なんですよ。やっぱり上手で。これはかなり前の昔の漫画になっちゃうんですけど、ぜひ、もう絵が綺麗っていうだけで見てほしいぐらい好きですね。
キングゲイナーもね、キャラデザインの人が書いててね。
え、キングゲイナー？
うん。
え、あの人が全部書いてるの？
そうそう。
え、嫌だって初め？
違う違う。いや、キャラデザインの人が漫画版をそのまま、すごいコミカライズみたいな。
これ最強ですね、じゃあ。
なんかプロ。
すごすぎるの？キングゲイナー。
あの、本人のコミカライズみたいな感じですよね。
そうそうそう。そうそうそう。金最終巻がなかなか出なくてね、
うんうんうん、
大変だったよ。全然出ねえ、全然出ねえって思い出す頃に出るみたいな。最終夜になった最終巻みたいなね。
なんかベルセルクとハンターハンターみたいな。
まださ続いてる。
もう今ベルセルクって自分完全に思いましたね。
なんかちょっと前にベルセルクアニメしてたじゃないですか。ちょっと 3D 入れて、あれでまた新たに旅に出るぜみたいな感じで終わってるんですけど。うん、その旅の目的地が今連載してるところっていうのに衝撃を受けましたね。
あ、そんな進んで、要するにそんな進んでない。
進んでないんですよ。
怖っ。
ベルセルクめちゃめちゃ好きなのに終わらないからコミックス集めたくない。
あそうですね。作者の人も結構もう上の人ですもんね、年齢的に。だいぶ。そうなん
だからもうファンの間であらすじをまとめて書いて、脚本みたいな感じで残しておくか、もう、しくは弟子を作っといてほしいって言われてる。
なんかナルトみたいになんかあれですよね、後継で書かせるみたいな感じに。
え、ナルトってそんな風なんですか？
今確かナルトは
ボルトは違う人
か。確かそうですね。
そうなんですか。
なんかすごいあのアシスタントさんが、うん、あのこうもう大元の原作の人が認めてそれでもその人にまあ書かせてるっていうか、まあ書いてもらってるみたいな感じらしいですよ。
こち亀はそうはならなかったですね。
ああ、だって終わっといてもいいんじゃないかなっていうのはあると思うけど、
大団円ですね。30周年で切りよく。
さすがにちょっとね、もう30周年書いてるから
休ませて。40周年だよ。
40周年が。
あ、そっか。
休ませてあげてもいいのかもしれない。
でも今4冊ぐらい書いてるよね。
あ、そうなんだ。
あ、なんか女の子が主人公
のやつとか、のやつとか、そうそう、あ、なんか、あと3、確か4つ別の雑誌、いろんな雑誌で書くみたいなやつやってたよ。
すごいな、なんか手塚さんみたいなな。
あの、40周年特集でいろんな番組出てらっしゃったんですけど、ストックが常に5本以上あるみたいな。で、もう書くの楽しくて楽しくて、時事ネタがでいくらでもできるから、うんうんうん、全然苦じゃないって感じらしくて。
天才だな。
でもなんか本当に両津勘吉さんみたいな人なんだなと思って。あ、あの見た目じゃなくてメンタルとか、
バイタリティ、
あの体の体力とかが、
はいはい、
やっぱ両津さんみたいな人が両津さん書いてるんだと思って。
現代のテクノロジーにいち早くついてってね。
そう。だから風邪ひいてもストックがいっぱいあるから大丈夫って感じらしくて。
うん、だってほぼあれですよね、救済っていうか、落としたことがないっていう
の
ギネス載ってるんですよ。
載ってるらしくて、一回も原稿落としたことがないっていう。
すげえな。
で、しかもそれどころか、なんか、なんか、普通に連載している中に特別編みたいなのを、同じ、だから号で出してたりするから。
ああ、そして関東カラーだったり、まあまあしますもんね。あとそれでも普通に旅行行ったり楽しんでるらしくて、もうモンスターですよね。
うん、で落ちたらね、その5本あるストックから出せばいいわけです
から。そうそうそう。
だからもう、ね、すごいですねっていう。
うん、まあ時代に合わせて話を作り続けれるっていうのところが強いです
ね。まあやっぱり地ネタが強いから、
しかもセリフをすげ替えて。すげ替えたりしなくても未だにネットでちょっと無断転載になっちゃうんですけど、
うんうん、
普遍の事実みたいな、
なるなるなる、
めっちゃ流れてくるじゃないですか。
なるなる。
そうそう。
じゃあそう考えると勝手に改造というか絶望先生はちょっと惜しかったね。
そうなんですよ。でも私めちゃめちゃ腹が立ってるのが、勝手に改造の頃から絵が綺麗で女の子で駒をぶち抜くっていうのを何回もあの人がいっぱいやってたのに、
うんうん、
そこでは評価されなくて、絶望先生になってからあの人が評価されるようになって、おい、勝手に改造の頃から絵綺麗だし、めっちゃ面白かったじゃんっていうので、ちょっと憤りを覚えてるんですよ、ね。
毎回ちゃんと女の子の服が変わるんだよ。流行に合わせて。
あれってイラストレーターで描いてるんじゃっけ、なんか。
確かね、改造の頃から、なんか、CG 環境整えたみたいなの書いてあった。
見られる書いてるみたいな感じで。
でも、確か、雑誌で見たんですけど、うん、カラートーンっていうのがあって、フィルムみたいなトーンがあって、それで色を重ねたりしてるっていうので、
うんうんうん、
めちゃめちゃ綺麗なんですよね、確かに。だから、切り絵みたいに色を貼ってってるらしくて、
うんうんうん、
その時点でもう、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。なんでこの、良さに勝手に改造時代誰も気づってるもん。
わし気づいてた。
わし気づいてた、よかった。気づく人がなんでそんな少ないんだ。
それこそパロディネタの方がやっぱ当時すごい面白いで読んでた。
俺は。チタンくんがかわいそうで、めちゃめちゃ好きだったんですけど。
あのサタンはかっこいいね、すごいイケメンの本で、ね、途中から出てきて。
で、途中から別の話始めて、ね。
そうそうそう。
多分、絶望先生が受けたのは、
はい、
大正ロマン。
そうそうそう。
みたいな要素で、女性人気がすごい上がったっぽいんですよね。
ああ、そこから火がついて。
で、あの人がイラストレーター的にも、すごい素敵な人だみたいに取り上げられるようになって、みんな気づくの遅すぎると思って。
あと、アニメになった時に、やっぱり爆発してる。
うん、ああ、ありましたね。
あの、シャフトとむちゃくちゃ相性いいんだよ。
オープニングがすごい良かったです
ね。未だにあれかっこいいと思うもん。
今見ても綺麗だし、おたんびだし、あれがでかかったですね。
改造もなんかアニメやった？
あの
OVA かなんかでなってた。
限定みたいな感じで。
そうそうそう。
なるほど。なんかでやってたよなみたいな記憶があって。
でもコミックスの表紙の勝手に改造の表紙ってめちゃめちゃ面白いんですよ。すごい書き込み細かくて、色もかっちり塗ってあって。
大衆に迎合しないとダメなんですね。
いやー、大衆に迎合してないけどね、あの人結構。
めちゃめちゃ他の漫画家さん批判してて。
はい、
そうそう。
あの、名前は伏せますけど。
名前は伏せますけど、パンツがなんか可愛くないとか言って。
あの、同じような特徴のない女の子並べていい気なもんだよなって。めちゃめちゃ毒舌言って。あ、これでちょっと一部の人はさせるんですけど、まあ出します。それぐらい尖ったことを言う人ですね。
でも言えるんだよ、あの人は確か。
だって本当だもん。
で、しかも本当に結構あの人芸歴長いから漫画家。
あ、そうなんですね。実は。
その前にもアイスホッケー部、結構な関数出てるよね、あれも。
もともとああいう、うん、なんか、あの、ビジュアルの書き方をしてた。
いや、もうアイスホッケー部の頃とか、改造の序盤とかはもう全然、
もうちょい書き込みが。
もっと、なんだろう、昔の少年漫画っぽい絵というか。
でも、改造の最初の辺で結構女の子自体は曲線的にデフォルメされた絵柄ない印象はあります。チタン君とか最初から丸いし。
そうそうそう。で、ただやっぱり関数というか、どんどん続くにつれて、だいぶシンプルというか、うん、本当に洗練されてて。
僕の印象はそれっすね。
うんうんうん、
すごいあのシンプルでデフォルメされてて。うん、昔はなんか本当に漫画って感じの、
ね。うん。
書いてあったんですね。
そうそう。
あの、なんかさ、最近、まあ、ちょっとそこから微妙に思い出しから外れるんだけど、うん、あの、最近ちょっと家元からさ、うちあの、デザインの本借りて、そのオタク史に残るデザインみたいな。うん、で、その近年のアニメだとか漫画ってのが、なんか割とすごいデザインがシンプルというか、デザイン化されてって、うん、なんか洗練されてるから、洗練されていったから、すごい広まったんだ。一般にも、こう、広まったんだっていう説みたいなのがあって。
受け入れやすい句なんだってことですね。なんかちょっと、減って。
そう、スタイリッシュになってかっこよくなった。あの、例えば、ちょっと、例をちょっと出すんだけど、うん、女神転生シリーズってあるじゃん、ゲームで。で、女神転生シリーズの、一番最初のまあ、ペルソナシリーズって言っちゃうんだけど、うんうん、ペルソナシリーズっていうのは本当に女神転生みたいにちょっとごちゃごちゃした感じだったんだけど、
うん、
ペルソナ3、
3だね、
3から通称、そう、P3 っていうやつで、だいぶスタイリッシュ、
うん、
線が少なくなって、まあ悪魔のデザイン、悪魔って言っちゃったけど、うん、まあその悪魔的なデザインは、まあそれまでの金子先生みたいな感じだったんだけど、うん、だいぶその他の UI 部分っていうか、インターフェース部分みたいな、だいぶ洗練されてって。
そうですね。急になんか人物の描き方が今時になった。なって違うやつかと思ったんですよ、ね。
そうそうそう。
ああ、でも、かかいモンスターみたいな方は金子先生の美しさだって思って。
そうそうそう。っていう感じで多分、その、そういう意味で受けたんかなと思って、P3 とか、ペルソナ3、後年のやつは。
まあ、そういう媒体に限らず、イラストレーターの中村祐介さんも、
うんうん、
なんか、時代に合わせつつも、なるべくシンプルに書き込んで、うんうん、色とかも、やっぱり原色が一番強いから、
うんうんうん、
赤とか真っ黄色とかそういうのを最近は意識して、使うようにしてるっておっしゃってましたね。
うんうん、
だから他の媒体もそういう傾向は強いと思います。
うんうんうん、
中村祐介、あの、久米田浩二もだけど、あの、両方ともね、あの、森見富彦の原作のやつでキャラで、アニメでキャラデザーやってるなって。四畳半は中村祐介がやって、で、久米田浩二はあの、タヌキのやつ。
あ
えっと、なんとか家族。
なんとか家族。
ここが家で出てこないっていうんだけど、そう、タヌキのアニメをね、やってて、やっぱ今ね、話題に出た二人がまさにそこにね、
そうそうそう、
森見富彦となんかこう、シャレーな感じっていう印象があるし。
まあ、細くて無駄のない線描きますよね、お二人とも。
うんうんうん。なんかやっぱりそういう、なんだろう、そのシンプルじゃないけどさ、そういう方向にやっぱり時代ってどんどんどんどん行くんだなっていうのが。
まあどうしてもなんか、あれですよね、オタクとか、まあ昔のやつはね、本当にそういう一般大衆に向けてっていうよりはね、なんか本当に、まあ自分たちが見れればいいやみたいな感じ
で言った
けど、だんだんこう、あれですよね、こうデザイン的にすごいクオリティが高くなったりとかいろんなところに対して、
これ人口の問題なんですよね。
あ、そうなんですね。
あの、ニッチ向けでもオタクの人数がいたから、それでマーケットとかが成り立ってたんですけど、今少子化とかがもうあるので、少ないパイとか、隙間産業的なところだと元が取れないっていうことの方がすごく多いので、なるべく癖がなくて受け入れられやすい作風のものが強いのはありますね。
まあ、ジャケ買いみたいな感じですもんね、結局、入り口は。
まあ、そうだね。
なるほどね。
また大きな事件とかなんかがあったら、一気にひっくり返る可能性は十分あるとは思いますけど。
じゃあ、このなんかそのデザインがシンプル化した流れのきっかけってのはあるのかな？
それはちょっとずつな気はしますけど、やっぱり、 人口が減ってってるっていうか、
うんうんうん、
ライトオタクは増えたけど日チオタクは減ってってるというのは大いにあると思うんですよね。そう思うとゴテゴテの作風よりはみんなパッと見で少ない線の方がパッと見の印象は強いんですよ、
うんうんうん、
何が書いてあるか
分かりやすいし、
分かりやすいが、うん、分かりやすいが強いんでしょうね。
ああ。
なんかイベントでハンドメイドばっかりになってるみたいな現象に似てますね。
どことは言わない。
最近の話がね、混ざってね。
遡ると、エログロナンセンスが受け入れられてたじゃないですか、ガロとか出て。で、オウムの事件があってから、そこが転換期になって、
うんうん、
ナンセンスなものが、全然パッタリと売れなくなったらしいんですよ。
うんうん、
そういうところで逆に推理小説が流行るようになって、
あ、
推理小説って人がこれ殺されたにしてもトリックや殺した理由っていうのが出てくるじゃないですか。
で、まあ、いわゆるテンプレって言い方はしちゃうけども、
う
ん、その、まあ、起承転結がはっきりしてるっていうのかな、
ね、何かが起こるのに何かどうしてそうなったのか理由付けが欲しいっていう心理が強くなって、それで、脈絡のないナンセンスが、売れな、受けなくなってしまったっていう流れなんですよ。
うんうん
うん、だから、今後大きな事件あったら、そういう点で絵柄とか創作物の方向性もバンとひっくり返って変わる可能性はありますね。
シンプルな、今のシンプルな絵柄、それこそね、アニメ版のメドロットって、だいぶシンプルな絵柄で。
ごめん、どっちを
最初、もちろん最初の方。
うん。
だから、あれ、あの当時にしては、なんか、あんなシンプルな絵で描けてるっていうのが。
まあ、もともとの、その、ホルマリンの絵が強いと思う、自分は。
まあ、爬虫類っぽい。
爬虫類っぽいし、爬虫類っぽいんだけど。
そっから、そのシンプルな絵って言うと、あの、パワーバフガールズがものすごい流行った。
流行った、流行った。
ああいうのから入ってきてんじゃねえのかなって印象は、個人的には。
カートゥーンの方。まあ、そうだね。
パワーバフガールズめちゃめちゃ流行ってさ、で、アニメでね、朝とかやってたからさ。で、あそこで、
そうだね。
最初のあれを広めてったのかな、潜在意識の中に入ってったのかな、っていうか。
あの、カートゥーン、もうそうなんだけど、今思ったけど、ちょっと違うけど、サイボーグクロちゃんも、
あ、そうだね。あ、同時期のね。
そうそう。あ、わかる、花田さん。
懐かしくて震えちゃう。
あ、そ
う。
メドロともその時期です。
そうなんですよ。
本当にその時期やってた。
同じ雑誌で連載してて。
そうそう。両方ともボンボン
コ。アニメしか知らないです。
でも、あれは名古屋の会社が作ってた。そう。で、途中で作れなくなって打ち切りになったって。あの、お金が、会社が潰れて。
そうそうそう。
あれ名古屋？
そう。
あれ名古屋だったんです。
クロちゃん名古屋。
クロちゃん名古屋。
もうね、名古屋でアニメ作るとね、意外にそういうことがね、
起こるんですよ。
まあ、起こりますわね。
あの、なんだっけ、やっと亀探偵団。
あったね
っていうのが、ダブローの頃だから、10年ちょい前にあって、まあ、小説があって、原作ね、要するに名古屋の、その、おばあちゃんたちが、事件を関係するやつなんだけど、かなり作られてたんだけど、12話の時点でスポンサーが全部なくなって、で、あの、作ってる会社が全く作らなくて潰れちゃって、で、13話までなんとか放送したんだけど、13話は原作者呼んで、テレビでトークやつだっただけっていう。が最終回。打ち切りっていう。
名古屋ってひどい土地ですね。
これはね、どっちかというとさ、なんか名古屋がって問題じゃねえと思うんだよね。
なんか内容聞いた感じ、カサスみたいな内容だなって思った
ね。ちょっとドラマにでき
た。おばちゃんがね、まあ、事件
から 引き続き。そう、実際さ、あの、朝7時とかやってたのに殺人とか全然出てきたし。そうや。で、そう、年末にやってたから、あの、
そうやな。
プリンター売るために、
うんうん。
なんかその、家庭用プリンターの CM 流れてたんだけど、年末の商戦が終わったから一気に出なくなって、うん、確か終盤のほんと AC ぐらいしかマジで流れないみたいな感じで、で、作ってるお金がなくなっちゃって、制作会社ダメになったから、そう、だから12話までしかできなくて、13話で無理やり打ち切りで、13話は原作者が話すだけ。うんうんうん、終わり。
それ13話っていうよりも、まとめの、
なんか総集編みたいな。
映像特典みたいな。
そうそうそう。そうそう。
なんかブルーレイ買うと入ってるやつ。
そうそうそう。オーディオコメンタリーみたいな。
で、ね、まあ、クロちゃんもそんなんだし、名古屋そんなんだな、つうのね。なんか、最近名古屋で頑張って作ろうみたいな話もね、出てるから頑張ってください。
単純な話だと思うんだよね。その、アニメ、まあ、自分詳しくないんだけど、アニメ制作会社はさ、その、やれる人間が少ないっていうかさ、結構さ、あの、これ、ちょっと、ま、小耳に挟んだ話なんだけど、
うんうん、
結構、ま、東京アニメ会社多いじゃんね。
うんうん、
そこで、ま、なんかスタッフとかを、こう、なんだろうな、こう入れ替えじゃないけどさ、あ、 ここの会社さんがこう、今スタッフ足りてないから、ここの会社さんからちょっと借りてくみたいなことがあったらしいんだよね。
近くでいろいろ作ってるとね、まあ、そうやってね、回しやすい
だろう
ね。
そうそうそう。っていうことがあるらしいんだけど、多分名古屋だと、その単体とか、
うん。そうだろうね。あんまりね、やってないから、うん、すぐ来てとは言えないんだろ
うね。そうし、自分ももうその、聞いたことないから、名古屋でアニメ作ってるとこって。なんか個人で作ってる人は聞くことはあるんだけど、
へ、
今でもやってるか知らんけど。
ゲーム会社はちょくちょくあるのは知ってるんですよね。
ゲーム会社はちょくちょくある。
うん。アニメの会社はあるのかは聞いたことないですね、確か
に。うん。まあ、名古屋だとね、某ソフトさんとか、某
ソフトウェアとかね。
ね、いろいろ
あるけど。あれ岐阜か。なんとかソフトウェアは岐阜だけど。
そうだね。
名前出してもいいと思うんだけどね。
まあまあまあまあ。あ
のサンソフトと日本一ソフトウェア。
うん。
あ、そうなんです
か、ね、サンソフトは江南にある。
あれ今、名駅じゃない、
あ、名駅なの、あ、うん、そうなんだ。あれ、三電子か。元になる会社か。ごめんごめん。
あ、そっかそっか。
三電子は、そうですね。
で、あの、日本一ソフトウェアは岐阜の方にある。
へ
ぇー。なんか、すごい渋いというか、渋めの。それこそ特撮もね、ほとんど作れんというか。
まあ、たまーに思い出した時にやるけどね。
そう、だからグランスピアが直近かな
だね。
名古屋だけで作った。で、まあ、特撮画家が、まあ、もうね、まあ、NHK 愛知だから、まあ、あれも今も特撮にお中に入れちゃってるけど。
まあ、入れていいと思う、あれは。
あれ、珍しい純名古屋で作ってるから。
うんうんうん。
すごいいいなと思いました。
あれって全国放送なんですか？
もちろん、NHK の NHK だから。うん。で、制作が NHK 愛知。
私もちょっと全国放送なの未だに疑ってるんですけど、ね、名古屋感がすごすぎて、
あ、そう、確かに確かに、
ちょっと疑って
る、どこ見ても名古屋みたいな。
へ、あれ何時ぐらいやってるんですか？
金曜の10時。
うーん、あ、別に全然見れる時間ですね。
そう、流行ってるよ。
名古屋民はもうね、ほとんど見ていると言っても
過言じゃない。
まあ、過言ですけどね。
過言だね。
見るとこ見るとこさ、あそこってなる。
なるなる。聖地巡礼みたいな。
逆聖地巡礼みたいな。
うん、そうそう。
あ、ここ行ったことあるみたいな。
そうそう。このおもちゃ屋ここじゃんみたいな。
そう。これ完全に田舎根性ってやつ。
そうそう。あるある。
あ、大須テレビに出てるみたいな。
そうそう。あ、この富士山滑り屋あそこだみたいな。
あ、大須観覧の方みたいな。
そうそう。
名古屋民はそれで見れるから。
そう。あれ桜通り線の終点なのになんか続きがあるみたいな。
そういう細かいツッコミがね。
駅の入り口と中が違うみたいな。
そう。
収録の関係でね。
みたいなのはよくあるあるですね。
だからこう、特撮がかかってその、私もその特撮のその、あれ、やられた、言い出せないんです、隠れオタなんです、みたいなね、ツイッターでバズってるの見ると、あ、そういう風でバズってるのか、みたいな。名古屋は、あ、名古屋だし、みたいな。
富士山滑り台だ、みたいな感じで盛り上がってます
ね。そう。
だから全国放送だと、違うものが映ってるのかもしれない。あ、まあ、確か見えてるものは違うだろうね。東京の人を見ても。
ね、背景ばっか見てます
ね。そう。
話見てないみたいな。
ここ何駅かなみたいな。
そう。そういう感じで見ちゃう、名古屋人を。
うん、見ちゃう。
あの、オフィスって名駅のあの辺のビルかな
とか。そう。
今、何話ぐらいだったんですか？
全7話中3話。
あ、7話なんですね。
うん。
優しい構成。
優しい。
その代わり、45分で NHK だから CM が入らんから、45分だからもう、すごい濃厚。
え、そんな体力使えます？
いや、あの、そう、俺、ライダーとか戦隊で30分ものでしかも CM ガンガン挟んでるのばっか見てると、特撮って認識しながら見始めると、なんか長いって。
長い。
すごい長いみたいな。
え、でも私ドラマ見なくてアニメしか見ないんで30分しか持たないの。あれはよくなんか綺麗にまとめてあるんで、45分ちゃんと楽しめるので
、
なんかちゃんと丁寧な構成なんだなとは思います。
そう。ちょうど今あの、Kindle で原作本1から3巻まで無料で読めるみたいなやつやってて、ちょうど今3話のが3巻の内容がちょうどやってるから、すごい見比べがしやすくて、
あ、
見比べ、
ね、うまく構成してるな、みたいな。原作はこう、もっといろんなヒーローがいっぱい出てくるけど、さすがにスーツ、あの、実際スーツを作ってる。から、そこの、あの、 兼ね合いで、あ、こういうヒーローに、こう、やってるんだ、みたいな感じで、こういうふうにちょっと変えたんだ、みたいな。
何が、大変って、スーツを作るのが一番お金かかるポイントですもんね。
そうそうそう。
それどころか、ちゃんとさ、デザインラインをさ、統一してるから、
すごい、
このスーツは多分何々シリーズの、あれをモチーフにしてんだな、とか。
すごいわかりやすい。
そう、これは何々シリーズの何々がモチーフで作ってるんだな、だからタイツタイプなんだな、みたいな。
ああ、そういうのなくても、でも、いいデザインだな、かわいいとか、かっこいいで、わかるんで、
うんうん、
いいですよね、丁寧な出来で。はいはい、ヒーローっぽいやつだよ、みたいに、
はいはい、
雑な特撮風に、
はいはい、
出るやつってたまにあるじゃないですか、再現みたいなので。そういうのがないんで、そこ好感持てますよね。なん
かレインボーが作ってるから、
うんうん、
本気のところがや
る。本気っていうか、本物作ってるところ。
なるほど。
作ってるから。で、しかも2話で、主人公らがショーを見に行く。
うん、
ヒーローショーを見に行くってんで、その出てくるレッドとかが、ちゃんとマスクだけ一部改造できるようになってて。
やっぱりか。
あれなの、イベント面。例えば、ヒーローの特撮でやってるんじゃなくて、商用のアトラックバージョン、アトラックのスーツ、風にできてる、に改造できるようになってて、ちゃんとそうしてるっていう風にちゃんとなって
る。番組用とヒーロー商用でちゃんと分けて制作されてる。すごい。
だけど、その、レッドだけ、出てきたのレッドと別のヒーローだけなんだけど、ちゃんとそれに改造できるように、黒いところ、マスクの黒いところを普通の、番組だとちゃんとしてて、主人公のリアクションの、スーツアクターの人はここら辺からしか見れません。だけど、ショーとかで出てくるのつぶつぶが開いてて、ちゃんとそういう風に、こう、乾燥できるようにしてありますっていうこだわりポイントみたいな
のが。芸が細かい。そう、
ちゃんとあったりする。
あと、こう、何首のところから、
そう
って分けれるように。
パッチンが見えてるみたいな。要するに。
ああ、それもちゃんと、
そう、うん。あとね、もう一人のヒーローの方がすごく、それをよく映せる、分かりやすくて。ちゃんとパッチンついてるみたいな。
次見る、4話見るとき見ます。そこ。
だから、ヒーローショーがある回だから、多分2話の方が一番分かりやすい。
振り返らない
と。そう。分かりやすいって感じです。あと、うん。それこそその、今その NHK 愛知で特撮ガガガ展って展示、うんうん、スーツとかの本物の展示、ね、まさに本物。
あ、そうか、もう撮影終わったり、ね、
そうそうそうそう。で、主人公の部屋公開とか、中で、名古屋で昔から特撮作ってる人が作ったソフビがそのまま置いてあったりとか。
なんだっけ、名古屋怪獣なんとかでしょう。
ええー、
あの人じゃないか。
その人なんだけど、まあ、その作ったパチモンのソフビが、ほんとそのまま部屋に置いてあるとか。
芸が細かい。わかる人には芸が細かい。
わかるやつにはわかる。
あともうほんとこれ、ね、あれの話なんだけど、その、劇中に出てくるその、ヒーローの売ってるソフビにタグがついてる。
うん。
で、そのタグのね、バーコードをね、読むとね。
読むと
で、ね、だからね、ちゃんとね、今度隠されてた。2回目行った時は隠されてた。
へ
ぇ内緒ね。言っちゃってるけ
ど。内緒ね。
内緒ね。
裏話。
カットカットで。
カットカット。
カットしない。うん、わからん。けど、
うん。
まあ、見ると楽しいよ。
行きたいなぁ、特撮ガガガ展。
3月まで。
3月中。あ、結構やってますね、
うん。
まだチャンスある。
全然ある。
行きたい。
マチある、マチある。
行きたい。
NHK?
の、NHK 愛知、オアシスの。
あ、裏。
裏にある。
ああ。
つかまあ、中のセット撮影はあそこでやってたわけだから。
うん、うん。
はい。今何時だい？何分やっとったかい？1時間ちょい撮り、1時間ちょい撮りました。1時間ちょい撮りました。
今まで最高じゃないですか、まさかの。
そうだね。雑談。
雑談の割に結構濃度濃かったよ。
邪魔してないですか？
全然、全然。
いい話できた。
最初はね、距離感の取り合いがね、ぎこちなかったけど。
間合いがね。
自分の宣伝が一番できてないっ
てい
う。
うん。
まあ一応宣伝はね、してもらった方がいいから。
あ、
なんかあれば。
絵を描いてますみたいなのしかで、あ、いいです。
あ、というわけです。
何喋っていいか分かんないんですよね、自分のことって。
確かに、何かね、お題を振られればいけるけど、自分のことをなんか話してって言われても。
絵を描いたりデザインしてます。
うん。
震え声みたいな。
うん、確かに、それぐらいしか言う
こと。震えって。
じゃあ、とりあえず一旦締めましょうかね。
そうだね。
はい、お便りを募集しております、我々は。は
い、お便りがないと、こう。
ね。テンションが上がらないから。ごめん、適当なこと言った。あなたを沼にはめたもの、あなたがこのオタクっぽくなっちゃったとか、こういうのが好きなんですけど、これになった原因の作品を教えてください、っていうのと、今あなたの周りに、今あなたのマイブーム、 いや、今あなた何かにハマってますかっていうのと、あと、
喋ってほしいテーマ。
そう、うん、とにかくこれを喋れっていうテーマが主に、募集してますけど、番組のツッコミとか疑問とかももちろん募集していますって、いつものあれですね。はい、メールアドレス読みます。c4organge@gmail.com までです。
はい
はい、
じゃあ締めます。じゃあ、お相手は、
鬼に大手は鬼を切る、仏に大手は仏を切る、剣の断りここにあり、天使ちゃんと、
デザイナーの林と、
バーチャル YouTuber のイエイエンと、
絵を描いてる花肌よるにでした。
はい、じゃあまた次回、バイバーイ。
バイバーイ。
これ撮れてんのかな、本当に。